週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、家電量販店でよく見かけるの 4K テレビ、ね、
なんか全然珍しくなくなっちゃいましたよ ね。
そ,
で、ね、
でそれにね、 YouTube のような動画サイトにも 4K 動画がたくさん上がってきてるんですね、はい、そうなると 4K テレビは買い時なのかというのが気になりますよね。今回は 4K のソフトとハード両方の最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は 4K テレビは買い時かと題してお届けします、はい、フルハイビジョンの、ね、4倍に相当する高精細な映像を映し出せる 4K テレビなんですけれども、これまではね、 4K 画質の映像コンテンツっていうのが、まあ、ほとんどなかったわけですよ ね。
そうですよね。
だからせっかくの高画質というのを十分に楽しめないというふうに言われてきました、はい、それがね、ここに来てちょっと状況が変わり始めてるんですね。
そうですね、うん、その口火を切ったのは 4K の試験放送として去年の6月にスタートした CS 放送チャンネル 4K ですね、はい、これが始まったことで、まあ、4K 画質をお茶の間で楽しめるようになりました、うん、例えば自然の風景ですとかスポーツ実況といった番組を 4K で見ますと、うん、まあ、その細かい精細感ですとか、はい、あと臨場感に圧倒されるんだそうです。あとですね、平面なのに奥行きがあるように感じるのも 4K ならではの特徴なんだそうです。
そうなんですね。そんなね、そのお茶の場での 4K 体験が今年に入ってさらに身近になってきたんですね、
はい、
で3月1日にスカパー JSAT がね、スカパー 4K 総合というものと、はい、スカパー 4K 映画の2つの専門チャンネルというのをスタートしたんですね、うん、それにネットを利用した映像サービスのアクトビラも4月から 4K 画質に本格対応するんですよね。
なるほど、うん、あとですね、年内には 4K 映像を記録できるという次世代型ブルーレイディスク、まあ、こちらの企画が制定される見通しなんですね、
はい、
あのハリウッド映画なんかの現場を見てみますと、うん、もう撮影機材の 4K 対応っていうのが進んでいますから、うん、まあ、来年あたりにはですね、うん、この次世代ブルーレイディスクのソフトが店頭だとか松田屋だとかに並ぶ可能性があるんですよ ね。
そ う、 ですね、
まあ、そうなるとさらに気軽に 4K 画質を楽しめるということになりそうです、
はい、しかもね、 4K テレビ今本当に値下がりしてるんですね、
はい、
で去年の前半までは高価格で高性能なモデルというのが中心だったんですけれども、後半になると 4K としては小型の40型だとかね、機能を抑えた普及モデルというのが相次いで投入されたんですよね。これに加えてね、プラズマテレビを 4K 液晶テレビに買い替える需要というのが増えたんですよね。そういうこともあって店頭での値頃感というのが強まってきたわけですね。
実際 BCN の調べによりますと、はい、4K テレビの平均単価がですね、うん、今年1月にはおよそ22万円に下がっていまして、うん、売れ筋はこれまでよりも低価格帯が主力になっています、はい、2月中旬の実勢価格で見てみますと、うん、50型なのに20万円を切るモデルがあったりしてですね、うん、55型の場合でも20万円台が中心になっています、
はい、
で40型といいますともう15万円以下になっちゃってるんですね、
うん、
そうなると、うん、まあ、もうお値頃になった 4K テレビはもう買いだということになるんでしょうか。
そうですね、あの2013年以前のモデルと違って今のその現行モデルというのは 4K 映像を映すための入力端子だとか、はい、著作権保護のね、新規格に対応してるんですね。チューナーを内蔵した機種っていうのはまだ限られているんですけれども、当面は新たな規格が求められることはないんですね。
ああ、なるほど、うん、ということは基本スペックを満たした上で、うん、まあ、価格も下がり気味なので、うん、まあ、購入を検討してもいい頃だよということでしょうね。
そういうことですね。
そうなってくると、はい、あの日経トレンディお得意の一斉比較の出番と、はい、
そうですね、
いうことになってきますね、ま
あ、ずっと待ってたんですよねあのまだだろうまだだろうみたいな、
ね、あ、なるほど、はい、時は来たと、
時が来ましたということです ね。
で
今のね、主力モデルの実力はどれほどなのか、
はい、
そしてメーカー間 の違いというのは大きいのか、この辺をねちょっと探ってみるべく、大手4社の上級モデルの画質機能だとかを、まあ、比較してみたんですね、はい、それにコンテンツや周辺機器というのも検証しています。
実際 4K テレビの比較対象になったのは東芝ライフスタイルのレグザ Z10X、はい、それからパナソニックのビエラ AX900、うん、ソニーのブラビア X9200B、うん、そしてシャープのアコース UD20 の4シリーズということになります、はい、いずれも各社の 4K テレビの上位モデルでして、画面サイズはこの場合50型以上というところで比較をしています。
はい、画質のチェックしたのはまず 4K 映像ですね、はい、そしてフル HD の映像を 4K 相当に変換するアップコンバートの性能ですね。
いわゆるアップコンってやつですね、
はい、これに加えてスピーカーの音質とか操作性といった点っていうのを見たんですよね、はい、まず最初に画質を比べたところね、最も高い評価だったのは東芝ですね、はい、引き締まった黒と 4K 映像らしい鋭いフォーカス感というのが、まあ、非常に印象的だったんですよね。
これはですね、うん、東芝が上位モデルのバックライトとして、うん、発光用の LED を液晶パネルの裏に並べた直下型という方式を採用して、うん、発光自体を細かく制御していることが効いているんですね、はい、黒を表示した部分というのは LED が光りませんので、うん、普通液晶の縁の部分から全体をこうバックライトで照らすような形になってるんですが、うんうん、それに比べて黒なのに明るく見えるということがないそうなんですね、はい、でアップコンバートの後の画質も、まあ、細部まで生々しく表現できていて、他社よりも優れていたそうです、うん、4K 放送が始まったとはいえですね、家庭で見るコンテンツっていうのはまだ通常のフル HD、ね、いわゆる 2K が中心ですから、はい、まあ、それだけにアップコンバート性能の高さっていうのは重要になりますよね。
そうですね。それからパナソニックなんですけども、こちらは見た目に近い自然な色合いが再現されていて、鮮やかな発色というのが特徴なんですね東芝と同じように直下型 LED のバックライトを部分制御していてね、黒の締まりは拮抗してるんですよね。
それからソニーの方はですね、はい、赤とか青を強調するといったメリハリのある色調になっています、はい、まあ、精細感が高いんですけれども、うん、はっきりした色で楽しみたい人向けっていう感じになりそうですね、
う
ん、あとですね、ソニーはノイズの処理がうまくなっていて、うん、低解像度の映像も破綻なく再現できるっていうところが長所だそうです。
はい、でシャープは蛍光灯だとかのね、映り込みを抑えるモスアイパネルという液晶パネルの評価というのが、まあ、分かれたんですね。でこれは見やすい、とても見やすいんですけども、映像がマット調になって金属や食材の質感を感じ取りにくいという面もあったということなんですね。ただし明るいリビングで視聴するっていうことが多いならば全然問題ない、積極的に選んでいいでしょうということなんですね。
うちはまさにその明るいリビングで見ることが多いので、うん、それでいうと映り込みがないっていうのはいいんですけどね。
そうですね、うん、はい、
一方音質の方はどうでしたか。
うん、音質に関しては複数のスピーカーを画面の左右に配置するソニーというのが、まあ、ダントツだったんですね。でこれに続いてサウンドバーを画面の下に組み込んで背面にウーハーを内蔵するシャープというのが高い評価になったんですよね。
ウーハーがついてるんですか。うん、ちなみに音の良さっていうのは、まあ、映画ですとかコンサート映像を見るときはもちろんのこと、うん、4K 映像を見たときに音までいいとこう臨場感だとか、
そうですね、
こう没入感って言えばいいんですかね、うんうん、まあ、それを高める効果があるでしょうから、できるだけ音のいいやつで楽しみたい感じがしますよね。
うん、それからね、 4K 放送への対応だとか録画機能というのにも実は大きな違いがあるんですね、はい、でその点で注目したいのは東芝ですね、はい、チャンネル 4K とスカパー 4K を受信できるチューナーを内蔵しているので、対応アンテナがあれば 4K 放送を見ることができるんですね。
なるほど、
うん、
こちらしかもですね、録画を禁止されていない 4K 番組の場合ですと本体に外付けのハードディスクドライブを装着すれば録画ができるんですね、うん、でもちろん東芝のテレビの特徴である全録機能、はいはい、こちらにも対応してるんだそうです、
はい、一方でね、シャープの場合は NTT プララが運営する光 TV 4K にいち早く対応してるんですね、はい、フレッツ光の加入者ならばテレビを LAN ケーブルでネットにつなげば 4K 映像を楽しめます、
うん、
ただこの春にはですね、他社も光 TV 4K か 4K アクトビラに対応する予定なんですね。
あ、やっぱどこもどんどん対応を、ね、強めてるってことですね。それからですね、リモコン操作が面白いものっていうのもありまして、うんうん、例えばソニーとパナソニックはですね、標準リモコンの他に、うん、スマホみたいな感じでタッチ操作できる小型リモコンっていうのを付属しています、うんうん、あとですね、東芝とかパナソニックの場合は、うん、 音声操作、はい、テレビつけてだとか、はい、4チャンネルに変えてだとかってことだと思うんですけど、はいはいはいはい、あと文字入力とかにも対応してるんだそうです、うんうん、まあ、あの音声操作で便利そうなんですけれども、あの認識率も高くてですね、なかなか良いよということのようですね、
はい、それでその全体の、ね、バランスを見ると、まあ、非常にそのバランスが良かったのは東芝というのが光ったんですよね。
ほうほう。
で 4K とアップコンの両方で画質が優れていて、本体だけで 4K 放送の受信と録画に対応するというのが、まあ、他にない強みですよね、
うんうん、
あとプラズマテレビからの買い替えならば発色が、ね、近いパナソニックを選んでもいいですよね、
うん、
そして音の迫力と臨場感を重視するならソニーというのも候補になってくるんですね。
わかりました、
はい、
週刊日経トレンディ、今週は 4K テレビについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は 4K テレビは買い時かと題してお届けしています、
はい、続いては 4K のコンテンツについて見ていきましょう、
はい、
まあ、先ほどお話しましたけれども、うん、この3月から 4K の専門チャンネルが、まあ、スタートしたとおっしゃってましたね、
はい、やはり注目はね、先ほどお話したスカパーの 4K 放送ですね。スカパー 4K 映画とスカパー 4K 総合という2つのチャンネルがあるんですね、
はい、
でこのうち映画は年間50本をペーパービュー、つまり都度課金で流すんですね。で1作品あたり500円から700円ぐらいになるようです。
あ、映画館に行くよりかは安いんですね、
はい、
それから総合の方はですね、スカパーの契約者なら誰でも無料で視聴できるそうでして、
うん、
J リーグ中継やドキュメンタリー、バラエティなどを放送するそうです、
はい、
それとオリジナルの 4K 番組というのも制作する計画なんだそうです、うん、
でこの2つのチャンネルはどちらもチャンネル 4K と同じね、同計124度、128度の CS 放送なんですね、
はい、
でこれに対応したチューナーを内蔵した東芝のレグザ Z10X シリーズか 4K チューナーを搭載した外付け機器があればね、3チャンネルとも視聴できます。
うん、あとですね、あのケーブルテレビでチャンネル 4K の同時再送信を行っていた J-COM、うん、いわゆるジュピターテレコムですけれども、はい、こちらはですね、この春独自の 4K サービスを開始するんだそうです、
はい、ただね、実は現時点で 4K 放送よりコンテンツが揃っているのがネットを使った 4K 映像配信サービスなんですね。先ほどお話しした NTT プララの光 TV 4K というサービスですね、こちらは去年の10月から商用サービスというのをスタートさせているんですね。
配信作品は映画やドラマ、スポーツ、うん、バラエティなど250本に及びます、
はい、
オリジナルのドラマですとかアイドル作品なんかも提供しておりまして、うん、まあ、品揃えでは抜きに出ている印象ですね、
はい、でこれに対してアクトビラも 4K アクトビラの本格的な商用サービスというのを4月に始めるんですね、
はい、
で今年の秋にはアメリカでね、 4K のコンテンツ配信を始めているネットフリックスが日本に上陸する見通しなんですね。 4K の、まあ、コンテンツ不足というのはネット配信を中心に徐々に、ね、解消に向かいそうですよね。
なるほど、
うん、
でこれらの配信サービスを利用するにはですね、まあ、対応している 4K テレビか、
はい、
外付けのセットトップボックスを経由してネットにつなげばいいということなんですね、
はい、
ただし、うん、要求される通信速度というのが比較的速くなっています、
うん、
4K 映像を、まあ、いわゆる最高画質の毎秒60フレーム、
うん、
こちらで見ようとすると、
うん、
光 TV 4K で 30Mbps 程度、うん、4K アクトビラで 40Mbps 以上が必要になります、
うん、なのでね、その最大速度が 200Mbps の光回線を使っていても利用者が集中する時間帯はね、スピードが遅くなって条件を満たせないっていうことも考えられるんですね、
う
ん、
そうですね。
それにあのマンションタイプの光回線ではね、技術的に十分な速度を出せないこともあります。だからこれらのサービスに加入するならば事前にね、回線スピードをチェックしておいた方が良さそうですね。
なるほど、
はい、
さあ次に 4K の周辺機器についてお話を伺います、
はい、
テレビの解像度が 4K、まあ、さらに 8K っていうふうにどんどん進化しようとしてるんですけれども、うん、
はい、
あのビデオカメラとかも 4K 化が進んでるみたいですね。
そうですね、去年パナソニックはウェアラブルカメラだとかデジタルカメラの撮影機能を 4K 画質に対応させたんですね、
はい、
で今年の1月にはパナソニック初の家庭用 4K ビデオカメラ HCWX970M っていうのも発売してるんですね、
はい、
でホームビデオとしての利用を前提に女性が使いやすいように小型軽量化したんですよね。重さは 447g なんですよ。で実勢価格も10万円 興味まで抑えたんですね。
これ見た目は本当に普通のホームビデオカメラと同じぐらいですよね、うん、4K が撮れるのにこんなにコンパクトなのかという感じなんですが、ねはいまあ、4K ビデオカメラが小型軽量化して、うんまあ、日常のシーンを 4K 画質で気軽に撮れるようになるとなると、うんまあ、より綺麗で鮮やかな映像を残したくなりますよね。
そうですね。
でそこでパナソニックは運動会で走る、まあ、お子さんのように、うん、動きが速い被写体を撮りやすいようにオートフォーカスの性能を高めているそうです、
はい
まあ、ズームをした時に素早くピントが合うようになったり、うん、動く被写体への追従性能っていうのが向上していまして、うん、例えば走り回る子供を撮っていても瞬時にピントが合うほど速いんだそうです、
はいまあ、こういった動きにはソニーも追随してるんですね、
はい、
今年2月にこれまでのモデルを大幅に小型軽量化した 4K ハンディカム FDR-AXP35 というのを投入したんですね、
はい、
で従来型の13倍もブレない新開発の手ブレ補正機能というのを搭載してるんですよ。
13倍、
だからすでにもうブレないのにさらにまた13倍もブレないっていうすごいですよね、
はい、
加えてね本体の側面にプロジェクターを内蔵していて撮影した映像を壁とかに映して家族で楽しめるというのは新しい提案なんですね。
あこれはいいですね、うん、あ便利、
うん
さらにソニーはですね 4K 撮影に対応した手のひらサイズのアクションカメラ、うん、FDR-X1000V という製品も1月に発表しています、
はい、
これは今月にもですねアメリカで500ドル前後で売り出すんだそうです。
すでにねパナソニックが 4K 動画を撮れるウェアラブルカメラ HX-A500 をね発売してるんですけれども、そのアクションカメラ大手の GoPro もね 4K 対応のモデルを発売してるんですね。
ほうほう、
まあ、自分の目線で撮った 4K 映像というのを高画質のまま大画面に映す楽しみ方というのが今後さらに広がっていきそうですよね。
そんな使い方を意識した機能というのが実はブルーレイディスクレコーダーにも搭載されています、
はい、
パナソニックのブルーレイディスクレコーダー DMR-BRZ2000 という製品があるんですけれども、はい、こちらは 4K ビデオカメラで撮影した動画を取り込んで、うん、そのまま保存できるという機能があるんだそうです、
はい
まあ、4K 動画の画質を落とさずに、まあ、4K テレビに出力できるという部分が魅力になってますよね。
そうですね。ウェアラブルカメラで撮影した 4K 映像をこのレコーダーでね 4K テレビに出力してみるともう本当に大画面でもすごい高精細なんですね、
ま
あ、改めて 4K テレビと 4K ビデオの価値というのを実感できるんですよね。
なるほど、
はい
今発売中の本誌日経トレンディ4月号には今回お伝えしました 4K テレビ主要モデルの画質や機能実勢価格をもとに徹底的に分析しています、
はい、
ぜひチェックしてください、今週は 4K テレビは買い時かと題してお届けしました。
カタボズ J
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、今週はハタボーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくホラー映画は何でしょう
残念ながらホラーではないんですけど。
え、違うんですか。
しかもヨッシーのお株を奪おうかというネタなんですけど。
ヨッシーさんのお株を奪うということは
鉄ですね。
はい、
はい、何でございましょう。
間もなく3月14日に延伸開業します北陸新幹線の話題です。
もういよいよ、ねはい、この番組が配信される週の土曜日に開業するということになっているんですが、
はい、
それをハタボーさんが切るとどうなるんでしょう。
僕はですねヨッシーほど深くは切れないんですけれどもただ3月4日発売号の日経トレンディの方で市場リポートですねページ担当しまして、ただ残念ながら実際にはちょっと乗れていないんですけども、
他の方がお見になった、
はい、担当していただいたライターさんにいろいろ見どころを聞きましたので、それをお伝えしようかなというふうに思ってます。
いやもう早速どうぞどうぞ、
はいはい、と言いつつなんですが、多少報道でも出てはいるんですけれども、
はい、
新幹線自体はまず長野まで走っていたものが延伸ということ で、
うんそうですね、
車両的に何かすごい新しいところはそんなにはない、
うんうんうん、まあ一応 T7 系と W7 系ですけれどもね、
はい、でじゃあまあ乗ってみて たらどうなんだっていうところはまだヨッシーもわからないだろうというところで、その聞いてきたレポートを、はい、
ヨッシーに勝とうとして
るやっぱこう編集部内
で、ね、やっぱ戦いが
熱い戦いがあるわけですけど、
戦いというよりはですね、王者に少しでも近づかなきゃいけないあれです
肉食系ですね。
で長野から先、長野から金沢なんですけども、うん、まずトンネルがとても多い、
はいはいはい、
というところで、うん、長野からですね進むと飯山トンネルあたりが22キロあるトンネルがあったりとかで、
それは長いですね。
結構長いと、
はい、
でさらにトンネルの中は電波が通じないということで、比較的その辺はもしかしたら不都合を感じる人もいるんじゃないかと。
なるほど。
ただ、まあ、逆に遮断されるので、うん、まあもうのんびりしちゃえばいい電車になるのかなって
すでに山陽新幹線もね、トンネルが多い区間なので、うんはい、携帯電話はあまり使えなかったりするんですけども、うん、そういう時は寝るか車窓の景色を楽しむか駅弁を食うかと
そうなんですよ、ね、
いうところなんですよね。
ただなんかそうは言ったんですが、うん、普通車にも初めて全部電源が一石一石についたので、うんうんうん、電波は通じないがパソコンで仕事はできるみたいな複雑な感じにはなるかもしれないなと。仕
事をしろということか。
いいんじゃないですか。
まあそうですね、
うん、
でまず、あ、仕事をしない人にとって楽しみは何かなっていうのをいろいろ探したんですが、うんうん
はい、
やはりその山の中を通っているので、うん、景色がものすごくいいというのが報告で受けまして、
うんうん、北陸新幹線でいうと例えば立山連峰、
そうですね、
あの辺なんかが見れたら嬉しいなと思うんですけど、うん
はい、
あの辺をこう見るポイントみたいなとこだったりするんですか。
はい、立山はですね糸魚川を越えたらまたちょっと長いトンネルはあるんですが、それを越えて、うん黒部宇奈月温泉駅に近づいていくあたりでまずですね見えると、
うん、
でさらにそこを越えて富山に行く途中あたりでも見えるんじゃないかという感じでしたね、うん、
なるほど、
はい、で特に黒部宇奈月温泉が、うん、ここは最も停車駅の少ない輝きは止まらない駅なんですけども、
はいはい、
ただここの駅が一番立山連峰に近いので、うん、そこに停車した際の景色がものすごくいいらしいので、うん、その車窓を楽しむのであれば、うん、あえて確定に乗って、うん、もういいんじゃないかというくらいに綺麗だという感じみたいですね、
う
ん、で実際写真も見せてもらったんですけども、確かにあこの風景が新幹線から見れるんだったらとてもいいなという感じがすごいしましたね、う
ん、もちろんその写真は日経トレンディ本紙4月号のアップフロントでバーンと見れるようになってるんですよね、
はいはい、ちょっと見れます
なるほど、
はい、
まあこれから北陸初めて旅したいだとか、うんはい、あるいは新幹線そのものが楽しみだとかっていう方もすごく多いでしょうから、うんうん、ね、北陸例えば富山石川の方々っていうのもね、うんうん、正気が来たということで盛り上がってらっしゃるでしょうから、う
ん、そうですね、まあ、ただ予想ももうずるされてはいるんですけど、私も年末の予測でしたんですけども、金沢はまあ現在の終着駅なので、うん、きっと多くの人が行くだろうというふうに考えられてるんですけども、うんうん、やはりその通過されてしまうと思われてるところがいろんな策を講じていてですね、うんうんうん、特に今回取材をしていると富山がですねすごく力を入れてるなという感じでして、うんうん、富山は食、その海の幸とかはとても、ね、有名なんですけど、うん、いわゆる観光的な魅力を、その、まあ、立山とかはあるんですけども、うん、なかなか打ち出せていなかったので、うん、結構そこに行くだけの観光だったんですけども、この新幹線がカーブを描いて動いているので、うん、いろいろな複雑なルートを立山を返して長野に抜けるとかいろいろできたり、うん、あとまあ北陸とライアングルみたいな言葉もあるんですけど、うん、富山と能登と金沢みたいなルート、うんで、いろんなルート、新幹線の沿線を拠点にルートを作ろうとしていてですね、で特に富山駅をハブにしたバスなどのルートをすごく作っていてですね、その頑張りがすごく本当に通過されないぞというですね、
強い
思いがすごいですから、
はい、そうですね、
感じましたね、はい、
富山は黒部ダムですとか、
そうですね、
アルペンルートだとか、ね、いろいろ観光資源もありますから楽しみですよね。
だから本当にこう今までで言うと、よくクローズアップするのは金沢まで2時間28分で東京と結ばれるっていうことばっかりが言われますけど、でも実はそれはもうみんな混むだろうと、もうみんなそこに乗るだろうということなんで、逆に停車 車駅の多い方の白鷹の方に乗って、はい、見るっていうのも一つの手ですよねっていう提案の仕方をね、トレンディでもやってきたしっていうのもあるの で、ね、はい、まあ、逆に言うとそうやってその地域周辺を全部楽しむっていうのはすごいいいことですよね、
う
ん、
そうですね、はい、さあということで旗坊主スコアに参りましょう、いよいよ開業する北陸新幹線確定もいいよ的なところもお話しいただきましたが、ほにゃららどう実点満点でお願いします。
今いつもの長い文章で確定もいいよって言おうかなと思っていたのですごくどうしようかなと思ったんですけど、はい、もう純粋に NHK の朝の連続ドラマの舞台も能登などもありますので、北陸盛り上がるぞ10点で。
わかりました、いろいろごめんなさいということで、はたぼうずチェック、来週もはたぼうさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは北陸新幹線でした。はたぼうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、まあ、テレビだったわけですけれども、渡辺発行人はオフタイムにテレビを結構ご覧になる方ですか、あんまり見ない方ですか。
いや大好きですね。だからよく見ますっていうのと、あと見なくてもなんかつけているっていう、
あ、家に帰る、時計狩りになってる、
家に帰ると必ずつけるっていう感じです。
そういう方にはやっぱり 4K だとかって楽しみになってくるでしょうね。
そうですね、うん、なんかやっぱりね、いやそうは言ってもその画質っていうのがね、もうここまで良くなるとこれ以上良くなるのって思うじゃないですか。
ですよね。
でも人間の欲求って多分すごく果てしなくて、いいものを見ちゃうともう元に戻れないわけですよね。
それはありますよね。
今がいい例じゃないですか。前はあれの画質を見てたわけですよ。
アナログ放送ですね。
アナログ放送のもう戻れないですよね。
そうですね。
だからそういうような意味合いでどんどんどんどんこう上がっていくのかなっていう気がしてますね。
ただ気になるのが、うん、演者さん、要するにテレビに映ってる人たちの毛穴とか、そういうところまで全部見えちゃうわけじゃないですか。
それすごく嫌です。
渡辺発行人ものすごく時々テレビ出てますよね。
すごく嫌です。
どうですか 4K 対応。
いやいや、もうやめてほしい
、ということで渡辺発行人の結論は出演者としての 4K は NG ということでした
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫い高志でした。Trendy.